長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず早速ですけれども、はい、市職員募集についてお話を、はい、
そうですね、市の職員を募集をさせていただきたいと思います。まず職種といたしましては初級でございますけれども、
はい、
行政職、それから行政、障害者枠、それから土木、建築、消防と、ございます。
はい、
行政に関しましては11人程度、それから行政障害者枠としては1人程度、土木としては3人程度、建築としても同じく3人程度、消防職員が6人程度を募集をさせていただいて、そういうふうに思います。
はい、
それから合わせまして、医療局の職員も募集をさせていただきたいと思います。
はい、
臨床検査技師が1人、作業療法士がお1人、薬剤師もお1人で、看護師さんが15人程度、この通りに募集をさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆様方よろしくお願いしたいな、そういうふうに思います。
はい、行政、土木、建築、消防の初級の職員の方が7月1日から申し込みが始まります。締め切りが8月1日木曜日、当日決心有効です。第一次試験は9月22日の日曜日を予定しております。
はい、そうですね。
はい、それから医療局職員の方はすでに申し込みが始まっておりまして、はい、締め切りが7月17日水曜日、当日決心有効です。試験は7月28日日曜日を予定しております。でいずれも採用は令和7年の4月1日を予定しておりますが、医療局職員については資格を保有している方は年度内に随時採用する場合もある、
そうですね、はい、
はい、いうことです。詳しい受験資格やお申し込み、お問い合わせ先などは、広報とめ7月号に掲載されていますし、あとはとめ市の、ね、ホームページなど確認
しておりますので、
はい、いただければと思います。一緒に、ね、働いてくれる仲間を、
はい、お願いします
ということですので、ぜひ学生さんで高校にお住まいでない方とかにもご家族からお声掛けいただければと思います。はい、続きまして、はい、登米市の公式 LINE、 こちらに新たな機能が追加されたんですね。
そうですね、はい、6月3日に、登米市公式 LINE のメニュー画面が新しくなりました。これまで防犯防災や市政情報の発信のほか、市民通報機能や各家庭の粗大ごみ回収の申し込みを受け付けておりましたけれども、新機能を追加して便利で使いやすくなりましたので、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい、
そのリニューアルの内容でございますけれども、
はい、
メニューの受信設定を選択して設定することで、市政情報やイベント情報、防犯防災情報など自分が必要とする種類の情報だけを受け取ることができます。
はい、
住んでいる地区のゴミ収集日の前日に通知を受ける設定ができます。うん、各種通報から道路や公園の不具合、不法投棄、鳥獣の目撃、犬猫等の死体などについて市に通報することができます。粗大ゴミ集中申請は電話をせずに LINE だけで受付が完結でき、24時間いつでも申し込みが可能です。メニュー画面の基本メニュー、生活防災、観光その他の3つのタブを切り替えることができ、各項目を選択すると市公式ホームページなどとリンクしておりますので、知りたい情報を確認をできます。
はい、
まだ登録していない方はぜひ友達登録をお願いします。詳しい内容は市公式ホームページ広報とめ7月号にも掲載をしております。
はい、広報止めの方にQR コードも掲載されておりましたので、ね、そちら読み取っていただけると簡単に友達登録が、
ね、
はいはい、できますので、
はい、
はい、利用してみてください。やっぱり、ね、電話で何か申請したりとかっていうと、市役所がやってる時間に電話しなくちゃいけないとか、ね、お仕事されている方は、ね、
はい、
なかなか難しかったりすると思うんですけど、この通報とか粗大ごみの関係はその LINE で、ね、通報したり、申し込みしたりできるということですので、便利なので、ね、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい、
続きまして、市民バスの無料お試し乗車券、
そうですね、
はい、こちらが発行されるんですね。
市では、通院や通学、買い物など、日常生活を支える移動手段として市民バスを運行しておりまして、多くの皆様方にご ご活用いただいているところでございます。またバスは1人の人を 1km 運ぶ際に発生する二酸化炭素の排出量が自家用車よりも少なく、ゼロカーボンシティの実現に向けても効果的な移動手段であると期待をしております。そこで今回、日頃市民バスを利用していない方にも市民バスを身近なものに感じてもらいよう、広報とめ7月号に無料お試し乗車券を印刷してお届けをしております。ぜひこの機会に環境にも優しい市民バスをご利用いただければと思います。
はい。で、利用方法ですけれども、広報とめ7月号の9ページに、ね、印刷されています、はい、乗車券を切り取っていただいて、バスを降りるときに運賃箱に入れれば OK です。乗車券1枚につき1乗車1人限り有効で、券は3枚ついていますので、ね、ご家族で乗ってもいいですし、3回使ってもいいですしという感じですね。利用期間は7月1日月曜日から8月31日土曜日までの2ヶ月間となっておりますので、まあ、夏のお出かけに、ね、っ使ってみたり、
は
い、してもいいんじゃないでしょうかね。高校生とかは結構通学
で、ね、
使ってもらってると思うんですけど、はい、やっぱりこう自分の車があるとなかなか、ね、バスを使わなかったりしますので、この機会にちょっと乗ってみてはいかがでしょうか。ちょっと話変わるんですけど、そういえば、はい、豊間発の仙台行き高速バスで、うん、石巻で降りられるようになったっていうことなんですね。6月から
道の駅ではなくて、
道の駅ですね、常磐の里で、ね、
そうそうそう、
はい、6月から降りられるようになって、
そういう要望があって、はい、東行き急行さんといろいろ協議をして、
そうなんですよね、
道の駅とも協議をして、はい、そういうふうになります。はい、
でそこからまあ路線バスを、ね、向こうで乗り継げば、そうそう、その日赤とか、ね、
そちらにも行きやすい
ということ
もあります
ね。そういうところにも行けるということですので、まあ、さらにこの登米市民バスも、ね、一緒に活用していただいて、
ね、
自家用車がない方とか、ね、運転できない方でも、うんうん、そういうふうにして、移動していただければなと思います。
はい。
はい。続きましての話題は、初開催登米伝承芸能祭り、
初開催ですね、
はい、これもうこの週末ですね、あさって日曜日のお話なんですが、
登米市内の民族芸能団体の、技術の継承や後継者の育成に、地域伝承文化を継承する子どもたちの発表の場を作ることと、市内外へ広く地域文化の魅力を伝えることを目的に、森舞台で第1回登米伝承芸能祭りが開催をされます。法院神楽や南部神楽、小中学生による神楽の上演のほか、ゲストとして国指定重要無形民族文化財雄勝法院神楽が上演をされます。能舞台で繰り広げる伝承芸能の祭典をぜひご覧いただきたいと思います。
はい。こちら開催日があさって6月30日日曜日午前10時30分から午後3時10分、まあ、たくさんの団体がご出演されますのでね、ちょっと時間は長くなっておりますけれども、はい、それぞれの団体の発表をね、ご覧いただきたいと思います。
はい、
たくさんあるんですよね、実は。
いや、ありますあります。やっぱり登米市も、まあ、よく私もお話をするときに言うんですけれども、9つの町が一緒になって登米市という市が出来上がったんですけど、うん、やっぱそれぞれの地域に伝統と歴史と文化がやっぱりしっかり生き残っておりますので、これを絶やしてしまうと、それを再興するというのは結構難しいことになりますので、やはりしっかりとこうしたものを伝統芸能も含めてこうしたものはしっかりと継続していかないといけないというのは結局我々の使命でもあろうと、そういうふうに思っております。う
ん、はい。で、まあ、今回その小中学生の、ね、皆さんが、ね、まあ、取り組まれているものも上演されるということですので、まあ、ぜひ皆さんの応援もいただきたいですし、ご興味を持っていただいたらご参加も ね、
そうですね、
今後、はいはい、いただきたいなと思います。で、こちら森舞台で開催されますけれども、この伝統登米伝承芸能祭り自体は無料でご覧いただけるんですが、この森舞台への入館料が必要となりますので、うんうん、ご了承ください。はい、入場の際に お支払いいただければと思います。お問い合わせは教育委員会の文化財文化振興課まで、電話番号が 0220-34-2332 0220-34-2332 番です。ぜひ足をお運びください。
はい。
この季節の森舞台も気持ちいいですよね、緑ね。
いいですよ。
うん、風がね気持ちいいと思いますので、はい、お出かけください。さて、 暑い日が続いております。
そうですね。
はい、熱中症がもう心配な季節がやってまいりました。は
い、暑い日が続いておりますけれども、これからも真夏日が続くことが考えられます。万全の熱中症対策が必要になってきます。熱中症について正しい知識を身につけ、体調の変化に気をつけるとともに、周囲にも気を配り、熱中症による健康被害を防ぎましょう。
はい、そうですね。まあ、ご自身はもちろんなんですけれども、特にご高齢の方とか、はい、あとは小さなお子さんなんかは、
ね、
こう自分の、ね、体調の変化に気づきづらかったりもしますので、周りが気を配ってあげていただきたいなと思います。で、この熱中症警戒情報なんですけれども、気温が著しく高くなり熱中症による健康被害が生じる恐れがある場合に、国から熱中症警戒情報または熱中症特別警戒情報というのが発表されます。警戒情報は環境省のホームページやテレビや新聞などの報道のほか、市の公式メール、LINE などで周知いたします。そして熱中症特別警戒情報が出た場合は、防災無線でも放送を行うということですので、まあ、こうした情報にも気を配っていただいてですね、必要であればご予定を変更していただいたりとかですね、
はい、
ということも必要になってくるかと思いますので、どうぞ注視していただければと思います。そして、登米市ではクーリングシェルターという、ね、
うん、そうですね、
はい、はい、熱中症予防のため一時的に暑さをしのげるように、公共施設のロビーやホールなどを、まあ、利用してクーリングシェルターを設置しております。各総合支所などですね、10月31日までの間、午前8時30分から午後5時15分まで、その無料で利用可能ですので、はい、例えば名簿に名前を書いたりということも不要ですので、はい、こう暑くて自宅にエアコンがないとか、
あ、そうです、
壊れてしまったとか、はいはい、そういう時はですね、こういう公共施設などに避難していただいて、そこで、まあ、ゆっくりね過ごしていただければと思います。こちらについても詳しくは市の公式ホームページや広報とめ7月号にも掲載しておりますので、そちらもご覧ください、
はい。
まあ、この暑くなってくる季節でもありますが、そのお祭りとかね、そういったものもこう増えてくる季節ですからね。
やっぱ熱中症ってもう、ね、ちょっと無理をしたりすると、
うん、
今まで大丈夫だったなと思ったのはそうでもない時ももしかするとあり得る。
そうですね、
ね、その気温だけではなくて湿度とかですね、うん、そういうものもあるし、体調そのものにもあるかも
しれません。ちょっと寝不足だったりとかすると、
ね、そういうこともあり得るのでね、うんうん、気をつけた方がいいなと思います。まあ、特に今お話しいただきましたように、特に高齢の方、あるいは小さいお子さんの方、これには十分注意をしてあげたいと、うん、そういうふうにお願いしたいと思います。
はい、小さいお子さんなんかこう地面から近いのでね、
そうそうそうそう、
余計にこう、
よく言いますね、
照り返しがとかって言いますからね、うんうん、そのお出かけの時なんかこう楽しくなっちゃって、
う
んうん、夢中になっちゃったりもしますので、こまめな水分補給とか、はい、疲れてなくてもこまめに休憩を取ったりとかですね、そういったところで予防していただきたいと、楽しくね、はい、夏を過ごしていただきたいと思います。ということで今月もいろいろなお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。